関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペース実行アークがお届けしております。火曜日パーソナリティの浅田渉です。ちょっとね、喉になんか詰まって喋りにくいですね。今すごい、わかりますか、この浅田渉ですって言った時のなんかうーんってなった感じがね、伝わったらいいんですけども、そんなことはまあどうでもいいんですけど、ちょっと喋りにくいということを伝えたかったんですけどもね、火曜日ですね。はい、毎週、火曜日はですね、このスタジオチッコアークで、公開録音で行われています、アークトークコンピレーション、アートと社会の関係を、いろいろ見つけていこう、関西のアート情報を発信していこうといって、行っているこのイベントなんですけど、こちらの模様を、しっかり録音して、流すというのがこの火曜日になっております。今月7月はですね、先月6月16日の、土曜日に、行われたアークトークコンピレーションの、ボリューム4、今回のテーマはですね、レコード誌から読み解く関西オルタナティブロックシーンということで、関西の、70年代後半からですね、現在2000年代、0年代に当たるまでの、実験的な、音楽シーンを、ざーっとチッコアークなりに編集をしてお届けしようという企画でございます。いよいよですね、後半戦に差し掛かってまいりました。前回1回目はですね、70年代後半から80年代にかけての、ハードコア、違いますね、70年代後半から80年代の前半かけてのですね、パンクニューウェブ時代、もう町田作家大先生、現在町田光さんのね、率いる犬から、ヒューさんのアーンドサリーとか、ザーッとウルトラビデなどいろいろ紹介してまいりまして、そして、第2期に、その流れをついでですね、ハードコアノイズ時代という80年代の流れがあります。こちらが、花たらし、そして世界最速と言われた SOB というバンド、ローザ・ルクセンブルクなど、いろいろ紹介してまいりましてですね、そして今回、全3回目なんですけども、今回はですね、第3期、第4期と、固めてまいりたいと思います。第3期バンドブームとその終焉、時代ですね。そして第4期は、90年代の、半ばから後半にかけての、もう皆さんご存知というか、これをまあ聞いてる方は結構こうね、興味ある方が聞いてるパターンがまあ多いと思うんですけどね、結構内容が、今回は割とコアな内容になってますんで、第4期はボアダムズファミリーの時代ということで、いろいろ紹介を、してまいります。はい、それではどうぞお聞きください。
はい、じゃあ、まされてたと、まあ、とりあえずじゃあこの時代終わりまして、
はいはい、ざっくりじゃあ今
その次の後ですね、
3期
ですか。まあ80年代後半あたりから90年代初頭にかけて、はい、まあ一応この時代っていうのは世間的にはバンドブームっていうのがあった時期ですね。
そうですね、バンドブームっていうのはもうこの関西のアンダーグラウンドな音楽の紹介っていうことに興味も仮に持ってなかったとしても、普通にね、
そうですね、
当時もテレビを見ればどこもかしこも、何でしたっけ、イカスバンド天国とかね、
あれ関西やってなかったんですよね。
イカ天はやってなかったです、ね、後からなんですよ、なんか後から再放送とかでなんか
やってた、
流れた時とかあったんですけど、でもなんか定期的には多分やってなかったと思いますね、うん、
でも東京ではね、
もうすっごいブームですよね、
あれですか、ここからデビューしたものたくさんありますもんね、
シャランキューとか、
シャランキュー
は違うのか、あれは違う、あれ関西、
シャランキューは白天ですから、
あ、白天か、大阪城か、そうそうそう、あと何、あれ、何でしたっけ、
ブランキー・ジェット・シティとかです。
あ、ブランキー・ジェット・シティがそうなんですか。
イカ天だったら。
あの辺で出てきた、その、ブームとか、ユニコーンとか、あの辺っていうのもそうなんですかね。
ユニコーンは違うと思うんだけど、タマはあの番組がきっかけで有名になったんですね。その前からやってましたけど。
だからその番組で出てきた人が誰かっていうとちょっとあれですけども、ある種のブームとして、その番組を中心にバンドブームっていうのが起きて、その時に同時にいろんな名前がパッと上がってきて、
宮尾進むと日本の社長とかじゃないですか。
あったな。
あったね。
あったな。
面白いとこつくね。
人間椅子とか。
人間椅子とか。
ありましたね。
大島渚とか。
あったな。
ありましたね。 ありましたありました。
まあその時代に、まあ、関西で、まあ、目立った活動してたバンドを、まあ、はいはいはい、いくつか聞いていただきます。はい、まあこういう感じです、ね、
一気に聞きやすくなりましたね、うん、なんか現代のなんかこうロックと日本のロックとなんかつながる空気がやっと出てきたかっていう今の感じですけども、
ニューエストモデル、ザ・ニューエストモデルですね、当時、今、ソウルフラワーユニオンになってるわけですけども、彼らのファーストアルバムですね、インディーから出したやつですね、うん、なかなかオルガンの響きがね、独特でしたね、このバンドはね、これが今のがニューエストモデル、うん、で続けていきますね、はい、という感じです、うん、
はい、
今のが、メスカリンドライブというバンドです。ガールズバンドですね、
は
い、
共にニューエストモデル、メスカリンドライブともに大阪なんですね。
そうですね。でこの2つのバンドというのはすごく、関わりが深くて、一緒にねソウルフラワーユニオンというバンドに結局合体したわけですね、はい、うん、2つのバンドが合体した、
あんまりないですよね、
あんまり ね、
あんまり例ないですよね、
完全に合体したわけですからね、うん、で、まあ、この2つのバンドはその合体する前から一緒にね、あのソウルフラワーレーベルっていうのをね一緒にやって、うん、でずっと、まあ、別バンドだけれども、まあ、兄弟バンド的にね活動してて、まあ、結局、合体したということですけども、うん、この2つのバンドは、まあ、この80年代の終わりの時期に関西でずっと活動してて、で80年代終わりですね、89年ぐらいにメジャーとあの契約したんですけれども、うん、彼らは、そのバンドがあのそのメジャー会社、メジャーのレコード会社と契約したんじゃなくて、ソウルフラワーレベルって自分たちのレベルごと契約したんですね。で、うん、例えばこのレコードですけども、違うかな、これはまだじゃないかな、このあとセカンドとかはそのソウルフラワーレーベルから出て、レコード番号がそのソウルフラワー001とかなんですね。でメジャー契約してもその番号の続きになってるんですね。だからメジャーに契約したからといって自分たちは別に新しく出発したっていうスタイルじゃなくて、たまたまメジャー契約したんだよっていうスタンスがすごくクールだったのを覚えてます、はいはい、
それはあんまりないですもんね。今でもやっぱ基本的にバンドで契約、うん、流通だけねなんかメジャーと組んでっていうのはありますけど、うん、当時としては新しかったんですよ ね、レーベルごと買ってもらうというか、
そうですね、うん、でまあ本当インディペンデントのバンドがメジャーと契約したら本当はありがたいって形で、
まあまあまあまあ、まあ、だけどある種のこの、うん、なんていうんですかね、一つのこう貫いたわけですね、インディペンデントな、
そうです、あのレコード番号そのままっていうのはね、うん、
はいはいはい、
かっこいいな、うん、いう感じがしました。
このバンドとかがさっきそのツリーさんとか名前出てた、何ですか、エッグプラントとか
で、エッグプラントなんかで、そうですね、あのバンバンやってたバンドですね、うん、ここら辺がね、エッグプラントの伝説っていろいろあるんですけどね、
はい、
まあ、言いませんけれども、
ね、言いませんけど話すとなそれだそればっかりになってしまうっていう、
ね、まあ、この時期他に、まあ、例えば少年ナイフなんかがね、
はいはい、
メジャー展開したバンド、うん、バンドとして代表格ですね、うん、まあ、インディーズなんて言葉が一般化したのもこの時代ですね、うん、
結構そのバンドブームの、うん、まあ、火付け役として、うん、あの宝島とかは割と中心的なメディアだったっていうのを聞いてるんですけど、
そうですね、
ちょうど4番、やっぱり、うん、なんかこのバンドブームってなって、うん、まあ、今関西のこう話をしてるんですけども、うん、一気にその東京でも起きてたバンドブームとか、うん、関西で今ニューエストモデルとかメスカリンドライブとかのバンドブームっていうのがなんか、まあ、ちょっと並列になったっていう気はするんですけど、そんなことはなかったんですか。
どうなんでしょう、
ね、やっぱりあくまで関西独自の文化としてこの人たちが出てきた感じなんですかね。
どうなんでしょうね、ある程度やっぱり影響はなかったとは言えないと思いますけれどもね、うん、あのそういうのがお金になるんだよと東京のレコード会社が踏んで大阪のバンドを探したっていう面もないとは言えないと思いますし、うん、ただどの程度東京のそのバンドブームが大阪のこのバンド業界に影響を及ぼしたかっていうのはちょっと定かではないですね、まあ、これは興味深いところですけどね、当事者にお聞きしたいところではありますけど、
うん、最近こう剣さんとかも、いろんね緑で活動してて、こう何ですか、メジャーの話とかってあったりとかしたって聞いてるんですけど、
はいはいはい、
なんかこういうレーベルごと自分たちインディペンデントやってたものごとメジャーと契約するっていうのを聞いてどう思われます？う
ん、いやでもこの時代でも自分たち その要は2つのバンドで自分らでこうレーベルでやってたわけでしょ、
うん
うん、だからまあ言ったらまあレーベルと言ってもまあ
そのまあまあイコールバンドみたいなね、このまあ感じやけどね、他いろいろ出すってわけじゃないから、
うん
うんうん、まあそうっちゃ確かにそうですね、
うんうん、
実はアルケミーとか、うん、そういうあれですか、うん、関わりの ってことですか。
そう、最初のね、非常階段の方のジョジョ広瀬さんがされてアルケミレコードというインディペンデントで、
そうですね、じゃあ、アルケミの話を考えて、84年ですかね、アルケミレコードというレコード、まあ、会社が設立されます。でこれは先ほどはまあ何べんも名前が出てる、ジョジョ広重さんですね、ウルトラビデ、それから非常階段で出てきた、ジョジョさんと、それから一番最初におかけした犬のオリジナルギタリストであった林直人さんという方が2人でまあ立ち上げた、関西を基盤とする、大阪ですね、大阪を基盤とするインディペンデントレベルです、
はい、あのアメリカ村にありますね。
そうですね、未だに、はい、未だにあるんですね。
あります、未だにアメリカ村の中にある。
これすごいですね、84年に設立されたインディペンデントレベルが、この2007年のこの世に未だにバリバリあるんです。しかもお店持った上でやってはるって、これすごいこと
です、ね、すごいことですよね。
これね、
で、まあ、だいたいインディーレベルっていうのは本当にもう個人でやってて、うん、お金がないっていうのが常なので、うん、ほとんどバタバタバタバタなくなっていくんですけども、うん、未だにこうやって残って、なおかつその現在の5期で説明する関西ゼロ世代のバンドもアルケミから出したりとか、うん、もう20年以上にわたって関西の実験的な音楽シーンを支え続けているレベルがあるっていうこと自体がやっぱすごいですよね。
で、まあ、もともとね、まあ、先ほどおかけしたこのウルトラビデであるとか、うん、SS であるとか、あの犬であるとか、そこら辺全部アルケミーなんですけれども、もともとはこの1期の人たちの音源を出したいっていうのが、まあ、設立のきっかけだったらしいんですけれども、はい、まあ、大体その地点で終わるわけですよね、うん、レーベル、あの最初の目的が終われば、うんうん、だからその後ずっと出し続けて、いまだに会社組織としてやり続けられているっていうのは、これすごいことですよね、うん、今回改めていろいろ音源聞いてて、アルケミーレコードの存在っていうのは、この関西 の, あ の, その、オルタナティブロックの世界における意味っていうのは、もうとてつもでなくでかいんだなというふうに思いましたね、はいはい、どうでしょう剣さん、そこら辺。
いや、アルケミーはね、やっぱ結構お世話になるんですよ。
あ、本当、うん、
はい、
具体的には
僕らの CD を出した時に、うん、その特典をつけたのは、うん、タワーレコードと、うん、あと東京のディスクユニオンと、うん、アルケミーレコードですか。
すごいね、
一気になんかね、
すごいね、
タワーレコード、まあまあディスクに、
タワーレコードはだから CD をこう、
まあ持ってるでし
ょ、特典の CDR つけて、うんうん、でディスクにもまた別の CDR つけて、うんうん、でアルケミーはピック
って、
ピックつけ
た、ピックつけました。いや、かわいいじゃない、
あのピックは
緑のピック、
そうそうそう、あれはアルケミーとかですか、うん、こう手に入らなかったんで、
ね、
今あれ持ってる人貴重じゃないですか、
欲しいなそれな。
いや、みんなアルケミーレコードさんお世話になってると思いますよね、うん、
まあまあアルケミーだけじゃなくて、実はアルケミーとタイムボムでやったんですけどね、
はいはいはい、
うん、それいらんこと言わん方がよかったと思うんで、まあいいや。
タイムボムさんはあの後ほど紹介しますけども、こういう、フリーキッテンとか、あのドアダムズ関係の人たちがやってるバンドもレーベルとして出してる、うん、まあ、インディペンデントで、あの大阪で、うん、タイムボムっていまだにあの、うん、ずっと活動されてる店ありますけども、うん、まあ、そういうところが全部つながっていろいろやってる中でも、特にアルケミレコードっていうのはそういうアーティストさんを輩出してきたということですよね、うん、
はい、じゃあ、まあ、
次が、
そうですね、まあ、次の、まあ、
今はバンドブームが区
別で言うと、うん、第次で4期になるんですかね、
はいはいはい、ですね、いよいよ4期になってくるとですね、今日来ていただいている、まあ、こちらお座りいただいている方々の世代が、まあ、の人たちがリアルタイムで、まあ、ギリギリ触れれた、うん、音楽になってくるのがこの4期、1990年代前半から90年代後半、うん、90年代ですよね、
うん、
の関西の実験的な音楽シーンの紹介ということになるわけなんですけども、うん、
で、まあ、この時代、うん、まあ、もちろんね、いろんなバンドあるんですけれども、まあ、この時代何が最大のトピックかというと、やっぱボアダムズの、活躍だというふうに思います、うん、ボアダムズがもうこの時代あのアンダーグラウンドシーンのヒーローから一気にオーバーグラウンドに出て、全国でもう、国境の壁を越えてアメリカなんかでは結構売れたらしいですけど
ね。アメリカでは、ね、売れましたし、
いう形で一気にその関西のアンダーグラウンドグループから、まあ、世界的に有名なグループになったんですね、うん、ボアダムズがこの時代
で、うん、そういきなりボアダムズっていうね、さっきまでは割とその、まあ、関西でドジャグで活動してる方が、うん、まあ、名前を聞くことが多かった、うん、まあ、ニューエストモデルメスカンドラムなと、まあ、バンドブーム出てきてるんで結構メジャーな、うん、後からメジャー契約してるんで皆さん知ってる方もおられるかもしれないですけども、ボアダムズってなるともう本当に今もメジャーな 存在になってしまったので、今日こう来ててボアダムズっていう名前聞いたことあるおられる方ってどれぐらい言い張ります？皆さん半分ですね、向こうスタッフ合わせて半分ぐらい、うんうん、でじゃあちょっとボアダムズの、
そうですね、まあこの時代あの、うん、まあもうちょっと言っていくと、うん、ボアダムズというバンドは、まあ、あのそのバンドだけじゃなくてメンバーがそれぞれさまざまなユニットバンドをやってて、もう数えてると両手が足りないぐらいですね、もうそのボアダムズファミリーって感じですね。ボアダムズというバンドだけじゃなくてファミリーという形で関西のアンダーグラウンドシーンのみならず、東京のみならず、世界に発信されたというグループですね、うん、で、まあ、そういう活躍したわけですから、当然その関西におけるボアダムズの影響力というか存在感というのはもう絶大ですね、うん、ということなので、まあ、この90年代前半あの全般をですね、まあ、ボアダムズの時代と、まあ、かなり強引ですけれども、規定いたしまして、まあ、ボアダムズ関連の音源をここではさまざま聞いていただこうと思います。
そうですね、ボアダムズはもう結構出た当時から一気に話題になってもメジャーになってしまったので、
うん
うん、ま
あ、とりあえず音先に聞いていただきましょうかね、うん、
インディペンデントなものをちょっと
聞いてもらえれば。まずボアダムズはその、まあ、先ほども言いましたように東京のまあ大手と契約してアルバムはずっと出されているので、まあ、ここでは一応、インディーレーベルから出された音源をということで、いろいろ探しまして、うん、
結構苦肉でしたね。
苦肉の策ですけれども、
こうあのちゃんとこっちここでかけれるもんを探そうと思ったほとんど実はもうボアダムズすでに有名だったっていう、
ちょっとね、まあ、あの手持ちのものがないのでかなりあの変化球なんですけど、じゃあ、まあ、はい、これ聞いていただき
ます。とりあえず聞いていただきましょう。はい、はい、
なんかさっき聞いたようなあったなと思われる方がいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、これは今の曲が収録されているオムニバスアルバムですね。オムニバスアルバムに入っている1曲ですけれども、これは先ほどおかけした花たらしの山塚愛が、中心になって結成されたバンドですね。で、まあ、この頃はまだメンバーが一定しなかった時期だと思うので、まあ、山塚愛の個人ユニット色が強いので、当然まあ先ほどの花たらしに近い感触があって、で実はこの後いろいろ音楽性が変わってきます。なので、まあ、今のが、ボアダムズの音楽だというふうに簡単に言うことはできないんですけれども、まあ、あのその先ほどおかけしたノイズの流れからずっとあるっていうのがお分かりいただけるかなと思います。で、まあ、今のが、まあ、ボアダムズ本体の音楽ですね。で続いて、ボアダムズのメンバーであり先ほどから何遍も名前が出てる、山本誠一、ボアダムズのギタリストですね、山本誠一がやっている、思い出ハトバと、
はい、
いうグループの、音楽を聴いていただきます。うん、はい、こんな感じですね、はい、ちなみに今のが、こういうジャケットですね、はい、結構かっこいいですね思い出ハトバ、
はい、金星ってアルバムですね。
結構有名なやつですね、
はい、この方は、まあ、あの山本誠一さんというボアダムズのギターの担当の方で、うん、まあ、関西でもう屈指のライブハウス実験音楽シーンでは、うん、あのベアーズという、
うん、
難波にあるライブハウスの店長もされている
されていて、で、うん、ボアダムズのメンバーでありつつ、この、思い出ハトバはじめさまざまなバンドユニットをこの人だけで10個ぐらいはされてるんじゃないですか
ね。足りないんじゃないですかね。なんかあの、まあ、今日はかけれるものは限られてますけども、うん、思い出ハトバとか、あとそのヒューさん、最初の第一期に書いたヒューというアーティストさんと、うん、一緒にされてるモスト、
モストもあ
るんですね、うん、というユニットや、あと羅針盤という、歌物のユニットがあったりとか、うんうん、あと何があったっけ、なんかいっぱいあるよね、はい、あとパラ、うん、
パラもあるし、あと最近だとロボですね。
ロボですね。ロボはまあみんな結構かなりメジャーでなって活動されてるんで、
ご存知の方
もおられますけど、まあ、あのボアダムズの、ね、メンバーの方の特徴はそのインディペンデントなものとメジャーなものの垣根をもう崩して、もうどういう形態でも、もうどんどんどんどんバンドを新しく立ち上げて活動していくっていうところが一つ特徴かなと。
うん
うん
うん、いう感じですね。
山本さん、はい、あのスピッツのトリビュートアルバムもね、
参加されて
やってましたしね、羅針盤で。
あ、羅針盤でスピッツの、
そうそう、うん、ロビンソン歌ってましたよ、
山本さんが。
山本さん
がそれは聞きたいな。
そう、
うんうん、
なるほど、
なる
他も大変ですからね。
あのボアダム関連
の、ね、そうですね、じゃあちょっとその辺から僕ら世代がだいぶ近くなってくるんで、ちょっとずつ、まずじゃあ4期の、ね、ところ僕がいくつか、持ってきたやつがありまして、まず、最初に、まあ、聞いてもらって感じましょうか。次にかけるのは、ボアダムズの、まあ、ドラムスで、唯一の女性メンバーであるヨシミというアーティストがいまして、ヨシミさんが、されてたいくつかのバンドの中の一つをちょっとさお聞き、いただきます。これタイムボムっていう、ね、レコード屋さんがありますけども、そこを経由で、出てるもんですね。これが、フリーキットンっていう、バンドです。これは、ご存知の方が多いと思いますけど、ソニックユースっていうバンドの、ギターのキム・ゴードンさんとそのヨシミさんのデュオユニットです。これが出たのがこれ何年や
ろ、90年代終わりぐらいでしょう
かな、うん、これがね、ちょっと年代が書いてないですが、うん、それぐらいでしょうね、うん、だもんですね。キム・ゴードン、ソニック・ユースプラス、ヨシミ、過去ワダムズプラスジュリーさん、ごめんなさい、プッシー・ガロアっていうバンドで、活動されたジュリーさんという方と、この3人の、超絶ハードコアトリオっていうふうにこう説明を書いてます。ここから、聞いていただきまして、この各、ボアダムズの、まあ、メンバーそれぞれが独自のユニットをバラバラでやっていくといった感じで、他ね、かけれるところで、これかけましょうか。じゃあ次に、ちょっとまずは聞いていただきましょうか。かけるのが、そのリーダーの山高愛さん、うん、山塚愛という名前で最初は活動されてて、後に山高愛と名前が変わって現在は愛だけになっているという名前がどんどん変わっていく、方の、作品をちょっとお聞きいただきます。
あたさん、うん、ラブサイケデリコとか聞くんですね。
ラブサイケデリコとか聞きますね。人の iPod の名前見ないでください、恥ずかしいな。うん、3、結構このユニットはですね、パズルパンクスっていう名前の、ユニットの、ブッダブっていう作品なんですけども、大竹新郎さんっていう美術家の方が、おられまして、その方はまあ最近では東京、都立現代美術館ですかね、で展覧会されたり、この前 NHK のもう番組でも特集されるほど非常に有名な美術家なんですけど、その方と、愛さんの2人の、ユニットです。で、まあ聞いていただいたら、どういう風に感じられるかそれぞれだと思うんですけども、割とその美術的なサウンドアート的な観点で、まあその、構成した作品という風にどうも言われている、そうです。うん、まあこういった、ものがいくつか、まあ、ありまして、うん、まあ先ちょっとね、うん、手挙げていただいたのは結構そのボアダムズっていうところを第4期でちょっと話をして、そして現在の第5期の話をしたいと思っているんですけども、まずそのボアダムズは知ってますっていう風な、知るきっかけっていうのがそれぞれみんなどんな感じであったのかなっていうの、まず鶴木さんってボアダムズっていう存在を知ったのっていうのはいつぐらいですか？
でも、まあ、名前で言ったらそれはまあ高校生の頃から、それはね、
高校生の頃からマセ
コンとかでこう見るじゃないですか、そ
う、ね、うん、まだでも出身はどちら
だった？新潟です。
新潟、ま
あ、新潟もタワーレコードありましたからね、その
頃。いや、それは別に、それは、バカにしてるわけじゃなくて、うん、新潟のタワーレコードとかにボアダムズ置いてたん
ですか？置いてますよ、日本海側で、新潟だけなんですよ、タワーレコードあったん
です。すごい、そうなんですか。今も、これるじゃないですか。
今もないんですけど。
あ、ない、なんで、なんて言うんだよ。あらあら、まあ、今はない、なき、新潟店。うん、そう。でそことかで名前を知ったり、雑誌見たり、
うん。でも全然聞くことなかったですよ、や
っぱり。うん、で、なんか興味持ってはいたんですか、どんな音楽なんやろうって。
いや、そんなことも特にない
です、ね。なかったんですか、名前だけ。
うん。うん、
いや、本格的に聞くようになったっていうのは大阪に出てきてから。
そうそうそう、やっぱり周りにこう、そういう好きな人多かったんで。
つゆくんが、大学入ってこっちに来たっていつなんですかね。
僕98年です、ね。
98年。じゃあ、まあやっぱ90年代ですね。
う
ん、
そう。
で、90年代のその大学の軽音で、音楽を結構やってる人たちの間の中ではやっぱボアダムズの存在
っていうのは多かったです
ね。多かったですね。うん。ただまあ なんでしょうね、その、まあ、大学生ってやっとこうあれじゃないですか、僕も98年入学なんですけども、うん、
同じ大学ですよね。
同じ大学なんですよ実は、うん、で全然違うバンドを、まあ、別々で活動することになるんですけども、うんうん、その大学に入った時って、まあ、バイトとかできるようになるじゃないですか。やっと高校の時でもそんなにバイトできる、うんうん、自分で自由に使う金があったらこうようやくできるのがこう CD の大人買いなんですよ、うん、もうまとめてなんかあのアーティストのアルバムをファーストからこう4枚まで全部買うみたいなことをやっとできるようになって、でなんかそういうのでこうボアダムズ関係はこうパッとなんか同時に聞いてしまえみたいなのがあったとは思うんですけど、僕はちょっとあの大学に入る以前から知ってて興味あってちょこちょこ聞いてはいたんですけども、
う
ん、
だから、うん、90年代の、まあ、音楽にすごく興味がある人たち、まあ、特にインディペンデントなこういうアンダーグラウンドな音楽を聴いてみようという人らにとってボアダムズの存在っていうのは常に気になるものだったっていう感じだったと思うんですね、まあ、実際にどれほどの人が聴いてたか分かんないんですけど、とにかく存在はめちゃくちゃ大きかったっていうのはあのお分かりいただけるかと思います、はい、で実際に彼らの音楽性のみならずその姿勢ですね、あの自由にそのメンバーがいろいろユニットをやったりとかね、うん、すごくそのなんていうんですかね、
フットワークの軽さ、
フットワークの軽さっていうもんですね、うん、そこら辺がやけにかっこよかったんですね、90年代、ね、めちゃくちゃかっこいいんですね、うん、で先ほど、まあ、あのパズルパンクス、あの大竹新郎と一緒にやってるっていうような、あのいわゆる音楽の枠を超えて現代美術に近寄った活動もあったんですね。でそのフットワークの軽さ、音楽のジャンルを超えたあのそこまで足を伸ばせるっていう、うん、その足取りの軽さっていうのはすごくかっこよくて、でそのなんていうんですかね、音楽のみならず姿勢のかっこよさが2000年以降、まあ、これはあの第5期の話に入るんですけれども、うん、の若いミュージシャンたちに絶大なる影響を与えたというふうに一般的によく言われています。
はい、お届けしましたのはですね、6月16日に行われた、アークトークコンピレーションボリューム4、レコード誌から読み解く関西オルタナティブロックシーン考察ということでですね、今回は、バンドブームの時代、そしてボアダムズの時代といったところの、第3期第4期、をお届けしております。ですね、まあ、名前が挙がったバンドがですね、バンドブームの時代ではもう関西ではもう非常に有名なこのニューエストモデルというバンドとメスカリンドライブ、この2個ですね。まあ、後にね、非常に珍しいバンドとが合体するっていうのはあんましないことだと思うんですけど、合体して、ね、ソウルフラワーユニオンという名前に、なっておりますが、まあ、この2つのバンドの、バンドブームの流れ、この時期にまあ少年ナイフなども出てくるわけですよね。そこから、もう90年代、に入ってですね、もうずっと実験的に、もうめちゃくちゃな音楽でですね、ただもう完全に裏社会ではもう裏世界ではですね、日本のみならず世界をもう席巻していたボアダムズという、なんですか、まあバンドというよりはもう個別のもう本当に特異性の持ったミュージシャンの集団ですよね、これは。紹介をして、で、その集団が個々にやっている、いろんな活動の、ものを、紹介しました。その個々の活動というのは、中心人物である山本誠一さん、の思い出鳩場、また中心人物であるあの山田孝平さんのパズルパンクスであったりとかですね、みんな中心人物じゃないかって話なんですけども、ドラム担当している吉見さんのフリーキトゥン、などなどいろいろ紹介をちょっとさせていただきました。なんかね、剣さんの話は相変わらず、わけがわからなくて面白くてですね、こう、わけがわからんことは全くないんですけど、普通のこと言ってるんですけど、ね、バンドブームの話では、こう、宮尾進と日本の社長とか出てきて、めちゃめちゃ懐かしいやないかっていう話なんですけども、まあ、そんな、話出てきたりですね、やっぱりこの関西、特に大阪の、ライブシーンっていうのはですね、こういう実験的な、音楽が生まれ、土壌があってこその話で、その土壌となって、いるライブハウスとして、現在も、継続されている、先ほど名前挙げた山本誠一さんが、まあ、店長を務められているですね、ナンバペアーズ。そしてもう現在は、亡くなりましたけども、西成の、花園の方にあったエッグプラントというライブハウスの話とかがね、上がってきたりとかですね、もう第2期から、ずっと名前が上がってきている、その土壌の、スペースではないですけども、レコード、を出しているレーベルですよね。レーベルとしてはアルケミーレコードという、非常階段のジョジョ広重さんが中心になってやって やっておられるレーベルの名前が上がってきたりですね、やっぱりそのね、ミュージシャンが乗っかれるような土壌っていうのが、どんどん自分たちで DIY 的に作っていったんですよね。これが面白いのが、そのミュージシャン自身がレーベル作ったりライブハウス作ったりしてるわけですよね。そういった動きっていうのはなんか非常に健全やなというふうに、まあ、私も思いまして、なんていうんですかね、こうアーティストが自分たちの作品作るだけじゃなくて、自分たちのシーンそのものとかシーンの土壌そのものも、もう自分たちで作り上げていくっていうこの感覚、昔ちょっとね、僕も自分の大和川レコードで CD を、自主制作で出したんですけど、デモを作ったりとかしてたんです。で、まあ、それも、自分たちでちゃんと流通のルート確保して、出したりしたんですけども、私の知人で東京でレーベルをずっとやられてる方にいろいろ聞いて、やっぱりもうこれからは企業さんとか大手のレコード会社さんですよね、にまあ出してもらうのももちろんありなんですよ。全然そういう風な CD の流通の仕組みもありだけども、自分たちの出したい形で自分たちの妥協をせずに一番いい形で CD などリリースもしくはライブをするっていうのは、やっぱり自分たちでイベントを組むなり自分たちでレーベルを立ち上げなりして、その土壌までも作っていくっていうのがアーティストの仕事だっていう風におっしゃってたのを聞いてですね、すごい、ああ、なんかそういう時代っていうのがやってくるよ、もっとこれからと。もっと自分たちでインターネットも発達して、簡単に CD が作れるような技術にもなってですね、もうどんどんそういう風な、技術が低コストでできるようになってくると、あとはもうこっちの腕とアイデアだと思うんですね。もちろんお金も多少はいるとは思いますけども、そういったところを自分たちなりに工夫して、作り上げていく、そういうなんかシーンがすごく関西ではある意味やりやすいのかなと。ある意味そういう土壌がもうしっかりできているので、もっとみんな、自分たちのしたいことを、土壌から作り上げていくと、いった、動きが、もっともっとできてきたら、いいなと、思いましたし、自分も頑張らなあかんなと、思った次第でございます。そういった意味ではですね、チェルシー杉本さんはもちろん自分で、独自のですねレコード屋さんをずっと立ち上げられているわけですし、剣さんはまあバンドこそね今ちょっといろいろあってバンドやめたんですけども、いろいろ恋愛研究会っていう特殊なユニットを立ち上げたりとかして、かなり DIY の活動を皆さんされているわけでですね、あんま心配することもないかっていう感じで、自分のこと心配せよって感じなんですけども、まあそういった感じでですね、しっかり頑張って、シーンをですね盛り上げていけたらなというふうに、なんとなく思った、回でございました。はい、次回はいよいよ最終回4回目ですね、今回、次回ですね、はついに0年代に行きます。まあ俗にですねメディアなどで関西ゼロ世代というような言葉も言われたりしますけども、あんまりまあこの言葉の意味っていうのがですね、よくわからない。僕自身もね、同じその世代の人たちと一緒に音楽をやったりとかしてるんで、なんかあんまりかえってねそのね、ちょっと僕はまあ言っても20代後半なんですけども、ちょっとその中側でまあ見ててもわからない部分とかがあるので、一旦こういった形で70年代のねずっと流れから今0年代で一体何が起こってて、どういうバンドがいるのかっていうことをあえてですね、体系的にちょっと語っているようにバーとして、次回があるというふうに思っていただけたらと思います。それでは次回もお楽しみに、お届けしましたのは浅田渉でした。明日は水曜日、カエルさんの日常露天掘りです。それではまた。